キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
それでは愛を受け入れようという題で久坂牧師先生にメッセージをしていただきます。
1週間の歩みを終えて皆さん帰ってこられました。いかがでしょうか。1週間、いろんなことあったと思います。今日の礼拝もこの風のために来ることができないという連絡をすでに受けています。病気になって苦しんだという方あると思います。いろいろなトラブルがあって、いろいろ苦労したという方もあるかもしれません。今日はこの今日からですね、受難週という週になります。イエス様がこの十字架に向けて、金曜日の十字架に向けてのこの週、苦しみの週ですよということです。そういう意味で私の人生も今受難週かなと、苦しみの時かなと、いろんな問題があって悩みがあって心配事があって痛い思いする時かなと思っておられる方があるかもしれません。けれども受難週は受難週で終わりません。受難週は十字架でピークを迎えて、そしてその3日後には復活というものが必ずあります。この苦しみというか、十字架と復活はもうペアになっているものであります。十字架だけがあるということは絶対ありえません。ちょうどこのコインですね、硬貨の表と裏があるように、表だけの硬貨っていうのはありえませんよね。表があったならば必ず裏があるというように、十字架があったならば必ず復活があります。今私の人生というか、私は受難週の中にあって苦しみの中にあるという方も心配することはありません。必ず復活は来ます。そのことを信じていただきたいと思います。教会があるということはそのことを示しているんですね。で、教会の礼拝があるというのは復活があるということを示しているのです。ですから、どんな人も、どんな苦しみの中にある人も、神様は見捨てておられません。必ず復活の日をですね、与えてくださるということですね。礼拝はそのことを覚えて、そのことを知って、で、勇気をいただいて、いろんな問題がある日々ですけれども、希望を持って、一歩を踏み出すという時のためであります。今日も御言葉から神様の慰めと励ましと救いの言葉をいただきたいと思うのです。今日はこの城の主日と言います。イエス様がエルサレムのこの町にロバの子に乗って来られたということを記念する日です。城の日というのをちょっと切ってきてもらったんですけどね。これは城、教会にあるのですけれども、ね、城、これと同じ種類、これそのものじゃないですけれども、ね、夏目ヤシという、この城と同じ種類の植物がこのイスラエルの国にはたくさんあるんですね。イエス様がやって来られたというので、ロバの子に乗ってやって来られたというので、みんな喜んで、ある人はこの枝を切ってですね、道に敷いて、そしてある人は自分の上着を脱いで道に敷いて、イエス様あなたを歓迎しますと言って、喜んだ。またある人はこれを振ってですね、イエス様よく来てくださいましたとですね、歓迎をしたという日ですね。それを記念して教会はこの城の主日と言って、守ってきたのであります。今日の第一のポイントですね、イエス様を迎えるということです。イエス様が来てくださったということ、それはとっても嬉しいことですね。イエス様が私たちの町に来てくださった、私のところに来てくださったんだということを喜ぶということ。今日も皆さん礼拝に来てくださって、皆さんですね、神様を賛美するために、また 神様をこうから御言葉をいただいて元気になるために来られたんですけれども、私皆さん来られてとっても嬉しいです。土曜夕拝というのを昨日、まあ、毎週土曜日しているんですけれども、土曜夕拝はこんなに皆さんたくさんの人が来られるんじゃないんですね。数人、大体数人です。で毎回私思うんですね、今日は誰か来られるかなと思ってですね、こう心配をするんですけれども、全く来られないという日はほとんどありません。まあ、2回ほどあったかなという感じですけれども、この2年半の間ですね、ほとんどですね誰かが来られるんですね。もうあれ本当に不思議な感じがいたします。今日こそ誰も来られないかなと思ったら来てくださった。昨夜もですね、いつも来る方がお休みだと連絡があったので、もう来られないかなと思ったらちゃんと来てくださってですね、そしたら嬉しいですね。ああ今日も来てくださった、これで土曜夕拝を持つことができるっていうのをとっても嬉しいですね。もう来てください、皆さんが来てくださるということは神様も喜んでくださるし、もう私も嬉しいですね。皆さんが来てくださったということ本当に喜びであります。私たちのところにイエス様が来られるということもとっても喜ばしいことであります。神様がこの世界に来られるということ自体、本当はもうありえないことです。神様は清いお方であり、遠くの世界、遠くの天におられるお方です。そのお方がこの世界に、この地球にやって来られるということ自体、本当はありえないことです。ましてや私たちの町に来てくださる、いや私たちの家に来てくださる、いや私たちの家に来てくださるということはありえないことですけれども、それが起こったということです。もうそれは喜んで迎えるしかない。イエス様来てくださってありがとうございます。このエルサレムの人たちがもう最高の歓迎のこう行動ですね、この当時としては最高のもてなしというか歓迎を表したんですね。私たちもそのように迎えたいなと思うのであります。まあ、イエス様はこうお迎えしないと来られないのかなということはないと思うんですね。イエス様はこの世界すべての人を愛しておられるので、霊であるイエス様はすべての人のそばにもう来ておられるんです。もう生まれた時からその人のそばにおられるというよりも、その人が生まれるように、あなた方が生まれるように神様は願って、そしてこの世界に私たち一人一人を生んでくださったのですよね。誰一人神様と関係なしにこの世に生まれた人はいない。全ての人は神様の祝福と神様のご計画の中で生まれてきて、そして神様はいつもそばに、その人のそばに、私たちのそばにいてくださったということです。まあ、私たちはですね、いや神様を信じる人にはいいことをしてあげてね、そうじゃない人は、まあ、適当にしたらいいって思うんですけれども、この聖書の神様はそんな神様じゃなかったんですね。とっても優しい神様なので、そばにいて、ああ困っているな、苦しんでいるなと思ったら慰めるし、病気になったなと思うならばこうちゃんと癒してくださる、いろんな問題が起こったならばその問題もちゃんといいように解決してくださると、つい思わずしてしまうという優しいお方です。すべての人のそばにいてくださり、そして私がすぐそばにいるよと言って心の門をいつも叩いていてくださるのがこの神様です。その神様を心にこう迎え入れるということ、知らなくても愛してくださっているんです。でも同じならば、その神様の方を向いて、神様はいつも私のことを守っていてくださり、愛していてくださり、ありがとうございますと言ってですね、神様の方を向いて、そして神様と手をつないで 人生を生きていけたらどんなに素晴らしいでしょうか。私たちはそのことを知っているし、それをしようとしている。この1週間も神様と一緒にイエス様を迎えて歩もうとしているんですね。このことは本当に素晴らしいことであります。第2番目ですね、平和のためにイエス様は来てくださったということです。まあ、このところでイエス様はロバの子に乗ってこのエルサレムの町に入ってこられたということです。ロバというのはあんまり家畜というのでは飼ったことないと思うんですね。私の昔の実家にはヤギがいましたけれどもね、隣のうちには鶏がいて牛がいて羊がいてですね、そんな感じでしたけれどもね、ロバはいませんでした。あまりロバ飼いませんよね。ロバは動物園で見るという感じです。まあ、ちなみにですけど皆さん、ロバの背中には十字架があるっていうことをご存知ですか？動物園で見られましたか？インターネットでロバの写真を一生懸命探して十字架の絵がないかなと探したんですけれども、背中から写さないとわからないんですね。だいたい正面とか横からですからね、十字架のこう感じがパッとわかるという写真が残念ながら私は見つけることができなかったんですけれども、十字架があるんです。嘘みたいな話ですね。イエス様が乗って十字架があるなんて嘘みたいな話ですけど本当なんですね。まあ写真を見られてわかりますけど、ロバのこの前足のところに線が一本あるんです。横にあるんです。で、背中にですね、線がこう一本入っているんですよね。だから上から見ると本当にこう十字架というのがですね、あるんですね。イエス様をお乗せしたあのロバに十字架があるということなんですけれども、ロバというのはまあいいところというのは力が強いというところだけなんですね。あとは行動はゆっくりなんです。素早く動くということをしなくて、ただ力が強くて黙々と荷物を運ぶというのが取り柄なんです。ですから戦争なんかの時は馬というのは素早くですね、力強くですね、行動して、いろいろなことで役に立つんですけれども、ゆっくりしか歩かないロバというのはあんまり役には立たないのです。で、このところでイエス様がロバに乗って、町にやってこられたというのは、そういう、こう戦いということではない、反対の意味、平和のためにやってこられたんだということをここで表しているのであります。平和、またなんか戦争始まりましたね。嫌ですよね。なんでこんなことをするのかなって思うんですけれども、戦争したくないなって思います。私たちは全ての人と仲良くしたいしですね、もういろいろな問題があるならばとことん話し合ってですね、そして理解し合って譲り合って共に手を取り合って平和な世界を築きたいと願うものであります。イエス様もそのためにこの世界にやってこられたんです。で、この人間と人間の争いを収めるという意味もありますけれども、第一は神様と人間との間を取り持つという、まあ人間と神様が戦争しているというか争いをしている、まあ争いをするというよりも、まあ言うなれば冷たい戦争ですね。神様は人間のためを思って人間にいつもよくしてくださっているんですけれども、人間はそれを無視しているっていう状況ですね。よくしてあげて、よくしてあげて、助けてあげて、よくしてあげて、でも何にもしてくれないと、何にも返してくれない、ありがとうの一言もなかったら、私なんかしばらくですね、こういいことしたい、あ、もうあの人はもうダメだ、諦めようとかですね、こんなにしてあげてるのにもうどうしようもないやつだって怒ってしまうんですけれども、 神様はそうじゃないんですね。よくしてあげて、よくしてあげて、で無視されて、よくしてあげて、よくしてあげて、無視されて、よくしてあげて、よくしてあげてという状況です。まあそういう意味でこう冷たい戦争と言えるかもしれません。でもそういう人間のこのわがままと言いましょうかね、自分勝手と言おうか、自己中心というもの、まあそういうもの自体が神様と人間の間を妨げている、まあそれを聖書は罪と言ったりするんですね。人間の汚れとか人間のわがまま、自己中心があるために神様の愛を素直に受けることができないし、もう人間は一人だから結局耐えるのは自分だけなんだ、自分で強く生きていかないといけないと思っている、それは寂しいことであり悲しいことであり苦しいことです。まあ健康で調子がいいです、よかったらいいですけれども、いつもいつもそうじゃない、人間は弱いです、病気になりますし、いろんな状況があったならば心も疲れてくることもあります。いつもいつも自分の思う通りにならない状況、けれども耐えらないといけないのは自分だから、自分が頑張らないといけないと思っている、まあこれをまあ神様との戦争状況とも言うんですね。でもそうしなくてもいいですよと言ってイエス・キリストはやってこられて、そして人間のその悪いところをみんな引き受けて十字架にかかって死に、全く私たちを許し清めてくださって、大丈夫ですよ、そのままでも私はあなたを愛していますよ、心配しなくてもあなたを祝福しますよ、救いますよと言ってくださっているです。ですから私たちは安心してイエス様を迎えることができる、むやみに神様を否定することもない、ああ神様がそのように愛してくださっている、本当に嬉しいなと言ってですね、この迎え入れていただきたいと思うのであります。第3番目ですね、私たち一人一人は神様に必要とされている人間なんだということです。ロマの子をですね、イエス様が見つけるときに弟子たちを使わされるんです。向こうに行ったならばロバがいます、そしてコルバがいます、それを連れてきなさい、もしも誰かがなんでそんな勝手に持っていくのと言ったならば、主がご入り用ですと言いなさいと言われた、主が必要とされていますよ。でそのことを聞いた人は、ああそうですか、じゃあ持っていてくださいと言ってですね、でイエス様はこのコロバに乗られたということです。同じことを書いたルカによる福音書を読みますと、まだこう荷物を乗せてない、人を乗せていないコロバだということです。まあ生まれたばかりのちっちゃいんじゃなくて、もうそろそろ荷物を乗せて運ばせてもいいなという時期になっていたんですね。だけれどもまだまだ子供なんだという状況だけれども、その小さな転ばでもイエス様をお乗せするという素晴らしい働きができるんですよということですね。私たち一人一人も神様が、あなたは素晴らしい神様の働きをすることができますよ、あなたも神様の 役に立つことができますよと、このところで言っておられるのであります。もう随分前になりますけれども、榎本康郎という牧師先生がおられたんです。年配の方々はよく知っておられると思いますけれども、その先生が、まあ、このエッセイ集を書かれたんですね。で非常に牧師先生が書かれたもので、正直な生活っていうんですが、こんな失敗をしたとかですね、でいうことをこう素直に書いておられるエッセイで、もうキリスト教会大ベストセラーになったんですね。でその本がですね、チーロバっていう名前の本なんです。このところですね、小さいロバというのを省略してチーロバ、 自分は私はこのイエス様をお乗せしたような小さなロバだと、役に立たない小さなものだけれども、こんなものを、小さなロバをイエス様は用いてくださって本当に嬉しいですよ、というようなこの証の本なんですね。で、チーロバという言葉が流行りましてですね、その当時いろんなところでチーロバという喫茶店ができたりですね、クリスチャンがやっているそういうブームにもなったですけれどもね、そういう小さなものでも誰でも使ってくださるというか、一人一人みんな大切ですから、この世界に生まれてきたんです。もういらない人はこの世界に神様はこう生むということをされないんです。皆さんがそこにおられるということはとっても大切な人であり、そして皆さんは素晴らしい神様の働きをすることができるということなんです。雨が降ったりしていますけれども、私が小学校の頃、理科の受験、授業中に議論したことを覚えているんですね。ちょうど水が蒸発するということを学んでいたんです。温度を高くすると水がだんだんだんだん蒸発して空気中に見えなくなってしまいますね。で、それが上に行って雨になるんだということを習ったんですけれども、雨というのはきれいなものなのかどうなのかということをクラス中で議論したんですね。蒸発して、だからそれは純粋な水なんだから、それが雨となって落ちてくるんだから、雨というものはきれいなものに違いないという意見と、いやそうじゃないんじゃない、雨が降った後はこの空気がすごくなんかきれいになる、だから雨の中にはゴミが入ってんじゃないかなとかですね、そういうようなことをカンカンとですね議論したことを今覚えているんです。そしてその結論は先生は何も言わなかったんですね。ただそのようになって先生自身もわからなかったのかなと思うんですけれども、今言えるのは雨はきれいなものではないということなんですね。水が蒸発します、海からも蒸発するし川からも蒸発します。いろんなところから蒸発をして、そして軽いのでずっと上に上がっていって、上の方にその水蒸気というのがたまるんです。水蒸気というのはもう空気ですよね。空気、水を含んだ空気けれども、その水は水にならないんですよ。なれないんですよ。それが水になるためには取っかかりが必要なんです。何か取っかかりがあって初めて水というものになるんですね。その取っかかりが何かというと塵なんです。小さなゴミがですね、この部屋にも相当たくさんゴミがあるんですね。目に見えませんけどね、私たち息するとその中全部こう吸っているんですけれども、ゴミがあって、それがだんだんだんだん軽いので上に行って、そしてその水蒸気と一緒にいるんですね。そしたらその水蒸気はその塵を見つけてピッとくっつくんですよ。そしてその瞬間パッと水になって雨粒になるんですね。で、それが上に溜まっていてある量になると雨となって落ちてくる。ですから雨粒の一粒一粒の中心にはちっちゃなちっちゃなちっちゃなこう塵があるんです。塵というのも大切なものなんだということですね。塵がなければこの雨は降ってこないということです。こんな塵なんてない方がいいと私たちは思って、空気清浄機ですね、そういうものですね、本当にこうきれいにしようとするんですけれども、塵もですね、大切な役割をしているということです。この世界にあるもので役に立たない、いらないものは何一つもないという一つの大きな印ではないでしょうか。神様は私たち一人一人をですね、主の御用ですよ、あなたも大切な人ですよ、あなたも大切な働きをするんですよとおっしゃっているんです。いや、多くの人はいや私なんか大したことないですよと言うんですけれども、いやそうではないということです。少なくともですね、こういう生き方をしたらいいと思うんですよね。今苦しみの中にあるけれども必ず復活はある ということを信じて前向きに生きるということです。何にも言わなくてもいいですよ。苦しいけれども必ず復活がある、必ず神様は私を愛してくださるから、この問題も解決してくださるってことを信じて前向きに生きる、それだけ。今桜の季節で、お隣の税務署のこの桜きれいに咲いているんですね。桜、桜という歌がたくさんありますけれども、流行った歌で森山直太朗のですね、桜というのありますけれども、皆さんご存知でしょうか。この歌名曲ですね。でこの曲の中の一つの歌詞というのを私いつも思い出すんですよ。ちょっとね、間ですね、どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよっていう歌詞なんですよ。このどんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよっていうこの歌詞ですよね。あの人は本当に苦しい中にいるんだけれども、何かいつも笑っていて嬉しそうにしていて前向きに生きているなって、私はそういうあなたを見ていると、私も苦しいけれども、あ、もうちょっと頑張ってみようかなという気持ちになったんですよという歌詞ですよね。これだと思うんですよ。神様は私たちを愛してくださっていて、今は受難週だと思えるような歩みの日々の中にあっても、いや、受難週は受難週で終わらない、必ず十字架の後には復活がある、この問題は神様が必ず助けてくださる、良いことにしてくださると信じて前向きにですね、笑って生きるという生き方をするだけでいいんですよ。そうするとそれを見ている人はですね、ああ、あの人があんな風に頑張っているならば、私も頑張ろう。私は苦しい時がありましたけれども、あなたがあの中で一生懸命頑張っているのを見て、私も頑張ろうと思いました。ありがとうございます。と人にもしも言われたならば、どんなに嬉しいことでしょうか。神様はそういうことのために私たちを用いようとしておられます。主がご利用なんですよと、必要とされているんですよという、私たちみんなそうです。それぞれ与えられたところをですね、神様を信じて一生懸命いきましょう。私たちは小さなロバ、チーロバですけれども、神様が豊かに用いてくださいます。受難週ですけれども、十字架に向かっていきますけれども、必ず復活があるという私たちの人生であります。お祈りいたします。神様、今日も御言葉によって、導いてください。ありがとうございます。受難週の中にあってイエス様の苦しみを覚える時であります。そしてこの金曜日にはイエス様は十字架にかかってくださる、私たちの罪のためであります。また私たちの人生が苦しみだけで終わることがないということを示すためであります。この復活の時を信じて希望を持って明るく笑って生きていきたいと思います。私たちの歩みをどうか導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。